ユーマグ iPhone ポッドキャスト。この番組は東京多摩市の Apple Mac ユーザーグループユーマグが Apple 製品とその周辺並びにグループの活動に関する情報を iPhone で収録し、そのまま iPhone で配信しています。こんにちは、杉山です。先日来から出る出る出る出ると噂されておりまして、会員の佐々木さんも首を長くして待っておられました。 iTunes の新しいバージョン iTunes11、ついに本日未明ですかリリースされました。早速ですね、ダウンロードしてインストールしてみました。ガラッとですね、インターフェース変わりましたね。使い勝手もかなり違ってると思うんですけれども、やはりですね、一番こうなんというか、驚いたのはですね、クラウドとの連携ですね。iTunes ストアで購入した楽曲、iCloud、iTunes in the Cloud でもって、いつでも、クラウドから、ダウンロードできるわけなんですけれどもね。今まで購入済みっていうセクションで、確認するしかなかったものがですね、簡単にこのクラウドのですね、ボタンをパッと押すとですね、アートワークがずらずらずらっとこう出てくるんですね。私がですね、この、iTunes、今はないんですけれども、今週のシングルというのは毎週火曜日でしたか、水曜日でしたっけ、火曜日かな、に、リリースされてた頃はですね、毎週毎週欠かさずこれダウンロードしてたものですからですね、この今週のシングルはこれ全部出てくるんですね、これ iCloud。これがですね、壮観なんですよ、なかなか。アートワークも。もうすでにですね、発売してないものとかはなくなっちゃってると思うんですけれども、だいたい 1.4 日、分の、音楽がそこにあるということでですね、まあそういうものだというのは分かってはいるんですけども、こう改めてバーッとこう並べられるとですね、たとえ何があってね、こう何かとんでもないことがあって手元のアップルデバイス全部パーになったとしても、この iCloud 上に楽曲全部保存されている、当然その今週のシングルでただでダウンロードしたものばかりじゃなくて、自分で購入したものもあるんですけれども、いやー、これがやっぱりこのクラウドというものなのかという改めてですね、ちょっと思ったりもしたわけでございます。ただですね、噂されておりました iTunes バッジ、この iTunes ストアで購入したものだけでなく、自分で持ってる CD とかでですね、また海賊版のものですら、Apple で、管理できる、 iCloud で管理できるというこのサブスクリプションサービス、始まるこの11のリリースと同時に始まるんじゃないかと言われてたんですが、まだちょっと始まってないようです。なんか旧バージョンの iTunes にリンクが現れたっていうニュースもあったんですけれども、まだちょっとこの iTunes マッチが動いてないということですね。で、まあ新機能として面白いなというものが、これ Apple Brothers さんにあった記事なんですが、 iTunes11コンピューターのカメラを使った iTunes ギフトカードの読み取り機能搭載という記事がありました。iTunes 新バージョン iTunes11 ではコンピューターのカメラを使って iTunes カードのコードを読み取れるようになったようですと。これ元ネタマックルーマーさんなんですけれども、まあ、これ間違いないようですね。要するにこの iTunes カードの、ギフトカードの、数字のところをパシャッとこう取ってやると、そうすると、ちゃんとコードが入るということのようでございますね。これは iPhone とかでも使えるようになるといいなという機能だと書いてありますが、全くその通りですね。ただちょっと残念ながらまだギフトカードを今手元にないんでテストできてませんけれども、これ使用済みのものとか使ったらどうなるのかな、ちょっと実験してみたいなとも思いますが、さて、昨日はですね、iPad mini のセルラーモデルの料金プランも発表されたということでですね、 また例によりまして、これ非常にいろいろとややこしいものなんですが、iPod Touch Labさんの方に、簡潔にまとめた記事がありましたのでリンク貼っておきます。KDDI AU の発表に続きソフトバンクも、料金プラン発表ということで、結論から言うと両社の料金プランはほぼ横並びですが、割引の適用範囲などに違いが見られますということですね。ソフトバンクの場合、標準的な定額プランと基本料金を0円からの2つのプランが用意され、そこから割引を適用していますということで、定額プランの通常料金がずらずらっとこう書かれております。で、au の場合、定額制の標準プランは LTE フラット4タブというものになって、割引は au スマートバリューまたは au のスマートフォンユーザー向けのスマホセット割のどちらかを選択。ソフトバンクのように併用できない点が異なるということなんですが、まあ、ちょっとこの辺のですね、料金のこまごましたところは、シャロちゃんとかね、ハイスピードアップルさんとかにちょっとお任せしようかなと思います。一応記事にリンク貼っておきますので、検討してみてください。もうすでにですね、なんかかなり大人気なようでございますね、この iPad mini セルラー版、はい、皆さんどうされるのでしょうか。 Wi-Fi 持ってるのに、セルラー版も買うというトマト屋さんのような人もいるようでございますけれども、はい、 iPad mini セルラーモデルの料金でございました。さて iPhone 関係ではですね、iPhone 4、4S 用にはもうすでにかなり、充実した、カメラのオプション、レンズがあるんですけれども、この度 iPhone 5 用のレンズセットというものが出たようです。これ IT メディアさんの方に出てました。魚眼ワイドマクロ撮影が可能な iPhone 用5用レンズセット、オロクリップという記事です。これはですね、カラーもブラックとレッドが用意されているということで、プラザクリエイトの関連企業クリックスは iPhone5 専用レンズオロクリップを11月28日より販売開始した。価格は5980円。オロクリップは光学ガラスを採用した3つのレンズをセットにした製品。デフォルメ効果を楽しめる画角180度の魚眼タイプ、 iPhone 本体レンズのほぼ倍の画角を持ったスナップ撮影に最適のワイドタイプ、約10倍の倍率により被写体から 1.2 から 1.5 センチの距離で撮影可能なマクロタイプを用意しているということで、これは iPhone5 用のレンズとしては初めてですかね。余ってる方ももしかしたらいらっしゃったかもしれないので、ぜひ見てみてください。この IT メディアさんの記事の方にリンク貼っておきます。それからカメラ関係、高画質関係というかですね、 iPhone アプリ一つご紹介、500ピクセルと読んでいいのかな、有名なですね、高画質写真共有サイト500ピクセル、丸彦さんもですね、大好きというか、活動をされておられますが、これのですね、オフィシャルアプリが出ました。美しい高画質の500ピクセルの、写真が見られるということなんですけれども、もちろん写真だけでなくてですね、この撮影情報、撮影したカメラとか、エクシフ情報とかそういうものもですね、ちゃんとこのアプリ上で見ることができるようになっておりますね。それからですね、これ高画質写真共有サイトということなんですけれども、今まで私はこれはほとんどフリップボードの方で、ソーシャルネットサービスアプリのフリップボードで見てたんですけれどもね、これフリップボードで見るよりかなり綺麗に見えるんですよ。どういうわけか、当然レティナディスプレイですからその綺麗さもあるんでしょうけれども、なんか他のウェブアプリとかで見るよりも綺麗に見えるんですよね。なんかやはりこの500ピクセルのサイトに最適化した処置がなされているのかなとかちょっと思ったりもするんですけれども、非常に美しい、表示が可能な写真共有サイトアプリ500ピクセル、もちろんアプリ自体は無料です。ぜひご覧ください。ということでですね、今日で11月終わりです。明日12月1日で、明日ちょっと augm 東京関係で忘年会があるんですが、それは関係ないんですけれども、12月22日の定例会で行う分科会プレゼンテーション、これ今のところ手を挙げているのは工学部の桂谷さんだけなんですけれども、どうですか皆さん。当然工学部はやりますよね。 経済さん、あと富山さんもちょっとこれあのアプリ開発の方でできたら来年の計画なんか聞かせてほしいなと思ってますんで、ちょっとよろしくお願いしたいなと思います。はい、なんか最近風邪だけでなくノロウイルスとかも流行ってるらしいんで、皆さん風邪など召されないようにして元気に定例会に顔出してくださいね。一つよろしくお願いいたします。というわけで、ゆうまご iPhone ポッドキャスト、都内某所近寄り杉山がお送りいたしました。それではまた。